皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回もペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは4月の22日月曜日ということで、4月もいよいよあとわずかとなってきましたが、4月の後半、この下旬の後半になりますと、いよいよゴールデンウィークが始まるということで、今年の場合は4月の27日が土曜日になってまして、27、28、29とこう突き進んでいき、今30、5月1日、2日はまあ平日なんですけれども、だけれどもここ3連休入れた人は、4月の27日から5月の6日まで10連休もあるということで、さあ皆さんはどれくらい今回のゴールデンウィークでお休みをされるのでしょうか。あとちなみにこの4月の26日の金曜日かな、今年の今回の場合はについては、これはですね、権利落ちの日になってますので、株式投資されている方はここにまたガクッと株価が下がる可能性がありますので、ここでいい銘柄が安くなってて、よかったらまあ買ってみようかなみたいな、まあ株のお話はまた後からちょっとしようと思うんですけれども、まあそういうふうにですね、ゴールデンウィークが迫ってきてるんですけれども、まあペルペルの方はちょうどこの時期ですね、毎年ののちゃんが、パートナーのののちゃんがギャラリーで、自分のですね、取り組んでる藍染めのイベントをいろんな作家さんたちと一緒に合同で、ギャラリーでやってまして、まあ、その開催をしてお客さんがこのゴールデンウィーク来られるということで、まあ、なかなかですね、一緒に、まあ、旅行に行ったりとか、まあ、遠出するみたいなところまでは行かないので、まあ、近場で、まあ、ちょっと休み入ったところのですね、近場で行こうかみたいな風に言ってまして、まあ、これもですね、昨年一緒に行ってきたんですけど、滋賀県の信楽、たぬきの置物で有名な信楽のですね、陶器市がこのゴールデンウィークの時にされてますので、まあ、これに行ってみようかなって風に今のところは思ってます。これはですね、ちょうどこれもこの信楽の陶器市では、いろいろこう、焼き物の作家さんとですね、ののちゃんの友達が参加してまして、まあ、その作家さんの、ののちゃんの知り合いの作家さんの作品を中心に、ののちゃんが、まあ、気に入ったものを買い、で、まあ、他にも、ちょっといろんな個性的な、作家さんがいらっしゃるので、そこで気に入ったものがあれば、買っていくみたいな、ところで、お皿とか、お椀とか、そういうものを毎年ですね、少しずつ買っていってるんですけれども、まあ、ペルペルの方はですね、まあ、それに付き添いながら、まあ、なかなかですね、まだ、そういう焼き物の、作品に価値があるかどうか、みたいなですね、こう、判断する目がまだ養われてませんので、だけどもですね、この陶器市のいいところは、いい作品だけじゃなくて、まあ、かなりやっぱり作家さんとしてはこだわってますから、ちょっと自分のですね、満足のいく作品については、まあ、これ皆さんに買ってくださいという形で出してるんですけど、まあ、中にはですね、ちょっとまあ、いろいろ、気に入らないところが多分終わりになるんだと思うんですけれども、そういうものがですね、B 級品として、めちゃくちゃ破格の値段で出されてまして、去年もですね、その B 級品が、なんとですね、500円で、売られてるコーナーが、ありました。それは作家さんによってはそんなの全く出さない人もいらっしゃるんですけど、まあ作家さんによってはそういうのも集めて、まあよかったら買ってくださいみたいなところの500円コーナーみたいなのがありまして、まあペルペルは去年そういうのをですね、発見しまして、で、それで、その中でも気に入ったスープ皿とかコーヒーカップ的なものを買わせていただいて、で、それで、今もずっと毎日、使わせてもらってるんですけども、非常に、価値があるなぁと。500円でこんだけのレベルのものなんてないなぁ、みたいなところを感じてまして、まあ、今年もですね、それ行くってことなので、まあ、今年はですね、まあ、まあ、コーヒーカップ、スープ皿的なものはもうありますから。だから、お酒飲むときの、ちょっとその自分が おつまみを作りますから、おつまみを作ったものを、こう、ちょっと入れるための、平皿とか、それから、こう、何でしょう、四角っぽい和え物を入れるような、ちっちゃめのお皿であるとか、あるいは、具いのみであるとか、まあ、そういうものを、ちょっといいのがあれば、また買ってみようかな、という感じで、今のところは考えています。まあ、そのですね、信楽、陶器市、行くのが今のところなんですけども、まあまあ、それでもですね、あと、まあまあ、そんな遠出はできないですから、まあ、近場でドライブ見たら、感じで行こうかなと思ってるんですけど、まあ、皆様はどうですか？まあ、円安なので海外に行かれる方は少ないかもしれませんけれども、まあ、ベルベル自身ももし、仮に、ののちゃんが、時間がたっぷりあれば、まあ、しかもちょっと円高になっておれば、まあ、海外も行ってもいいかな、みたいなことを考えてたんですけど、まあ、ベルベル的には今注目してるのは、ベトナムがやっぱり、未だに物価安いな、みたいな、いうのを感じてまして、この円安の今でもベトナム結構安いので、まあ、興味あるんですけど、でも今年については、ののちゃんとちょっと一緒に行くことができなかったというところで、まあ今はもっぱらですね、車で近場行くみたいなところなんですけども、まあその車系の話ちょっと言っときますと、まあペルペルはですね、今、ホンダのフィット、ハイブリッドのやつ乗ってるんですけれども、まあ今こんだけ暖かくなってきますと、だいぶですね、燃費が良くなってきまして、ハイブリッドはですね、やっぱり冬になると燃費がやっぱ悪くなり、で、夏になるとぐっと伸びてきまして、今のとこですね、ちょうど、車で表されてる数字で言えば、リッター、25.4 キロぐらいというあたりで、まあ今ですね、ベルベルは、京都と奈良のデュアルライフしてまして、車で移動して、やってるんですけども、まあリッター 25.4 キロあるので、まあ非常にありがたく、まあガソリン代も、まあそんなに、思ってるよりはかからずに嬉しいなみたいな。このフィットの前は、トヨタの BB に乗ってまして、これ燃費がそんなに良くなくて、まあリッターあたりおそらく10キロちょっとぐらいと思うんですけれども、まあ結構ガソリン代はかかってたんですけど、今のフィットになり、もうほとんどガソリン代もまあまあちょっとその確かに原油高になってるのでその影響はあるんですけど、そらこんだけ距離走っててこんだけの値段って言ったらまあそれは非常にありがたいなみたいなところ思ってまして、まあ最初ハイブリッドの車はですね、買うときはちょっと値段高かったんですけども、でも今の車はですね、非常に性能が良くなり、昔であれば、まあ一つの目安として10万キロまでやねみたいな言われてたのが今はなんか15万キロまではもう全然ですね、余裕で乗れるでっていうのを聞いてますので。まあそう考えますと、ペルペルはですね、だいたい1年あたり1万ちょっと走りますから、まあまあ、10年以上、まあうまくいけば15年近く乗れるんちゃうかな、みたいな、ふうなことを考えてまして、まあこれからですね、今後もですね、まあ、大事に大事に車乗りながら、まあ今のところは、奈良と京都のデュアルライフをやっていこうかな、っていうふうに、思っています。まあ、近況的にはですね、まあ、ゴールデンウィークが近づいてまして、まあ、ペルペルはですね、5月に入ったあたりで、まあ、しがらきの陶器市に行こうかなと思ってます、みたいな。でも今ちょっと本当に、気温はですね、めちゃめちゃ高くなってまして、まあ、明日火曜日、水曜日は少し、まあ、涼しくなるみたいなんですけども、このゴールデンウィークですね、27度ぐらいまで、出るところがあり、だけどもちょっと天気の方がですね、ちょっと、曇りがち、雨降る時もあるみたいなんで、しかも気温が27度ってことは、まあ、かなり蒸し暑いんちゃうかな、みたいなところがあるので、まあ、皆さんも、非常にですね、急激に暑くなってきましたから、体調の方を気をつけてくださいませ。さあ、そしたらですね、今度は先週ちょっと話してました。先週ですね、この株2銘柄注目してますよみたいな話してましたけれども、まあ、先週はですね、まあ、確かに月曜日は、ガッと下がったんかな？月曜日1000円近く下がって、で、その後、まあ、ちょっと戻して、で、またイスラエルが攻撃した云々みたいな情報が出回り、 大きく、一時は1300円近く下がったかな。そういうところもありまして、まあまあ、いい銘柄が安くなるのは、まあ、権利落ちの日、あるいはこんな風な何か、悪いことが、悪い条件、悪い情報が流れた時にガッと下がるみたいな時があるんですけれども、さあ、この状況の中で、皆さんはどうですか？買われましたでしょうか？まあ、皆さんに言ってたのは、3481、三菱地所物流リートと。これがですね、利回りの方が、まあ、4.7% 超えてますよ、というあたりで。で、ちょうどペルペルはこれですね、先週の4月の15日に、この三菱、地所の物流リート、めっちゃ下がってたので、買わしてもらったんですけども、まあ、その後、順調にガッと戻りまして、で、その4月の19日、大きくまた下がりましたけども、この時になんと三菱地所物流リートの方は上がると、株価上昇するみたいなところで、まあまあ、15日に変えてますから、いい時に変えて、今も含み益あるし、ね、利回りも、分配金の利回りも、まあ、4.7% 超えてますから、まあいいキャッシュフローを作ることできたんちゃうかなと思っています。で、あともう一つですね、皆様には、パチンコ関連の銘柄で、6417、3強というのを上げさせてもらってたんですけども、これちょうどベルベルもですね、4月の15日に、差し値で入れてたんですけれども、あ、ちなみに、これ皆さんも、もう気づいてる方は気づいてらっしゃると思いますけども、NISA の成長投資枠で買ってますと、もちろんこの 20.35% の源泉分離課税、税金が全くかからず、そのまま、きちっと、あれですわ、証券会社にお金が入るようにしておけば、税金は取られないというふうになってまして、で、このですね、銘柄の方を入れてたんですけども、この、成長投資枠、NISA の成長投資枠で買うときは、これ、成り行きで買うことができなくて、差し値しか買うことができないので、結構ですね、ちょっとその、張り付かなあかんときも実はあるっていうのが、まあ、若干難点ではありまして、この三強がですね、15日に自分の思ってる差し値入れたんですけど、そこまでは落ちなくて、まあ、無理しないで、いつも、いいものが安くいいときに、本当に安いときに買えたら、無理せずに買えたら、いいキャッシュフローになると。含み益を持ったいいキャッシュフローになるってことで。まあ、今回もですね、そんなに無理せずに、15日は、あ、流れたな、みたいな感じで。まあ、その後も、まあ、様子を見ながら、で、差し値で入れて、どうなるかな、という感じで見てたんですけれども。まあ、なかなか買えない段階で、でも、この4月の19日の金曜日、イスラエルが、イランを攻撃するってことで、大きく株価が下がりまして、そこで、ちょっとしばらくですね、前場の、これですね、その、朝にその情報が来ましたので、まあ、おそらく、日本の相場ですね、まだ強さがあるので、前場は思い切り下がって、5番に上がっていくであろうと、そういうふうに予想しましたので、まあ、11時から、11時半までの30分間、久しぶりに板に張り付きながら、まずはこの三強を差し値で入れまして、で、他にもですね、もしかしたらこんだけ下がってるから、いい銘柄あるんちゃうかなってことで、探してますと、4733の、まあ、熟絡みですね。この間また、これ、ある、まあ、その、あれですわ。塾講師が、自分の生徒に対して猥褻な行為をしたってことで。で、それで、まあ、その煽りで、この流せ、めっちゃ下がったんですけど、その時にまた、ペルペルはすでに買ってたんですけれども、もうそれ近く、値段がまた下がってるってことで。今回またその、大きく下がりましたから。その関係で、まあ、差し値入れて、また無事に買うことができまして、で、他にもないかなって探してたんですけれども、その時はですね、もうやっぱり全場勝負ってことだったので、なかなかそこまで探す時間がなかったので、とりあえずはですね、 まあ、やっぱり下がってたってこともあったので、NTT、一応買っとこうかってことで、NTT を買わしてもらいました。だから、19日の日、株価が大きく下がった時に、ペルペルは、三強と永瀬と NTT を買いまして、三強の方はなんと利回りが、5% 超えてて、5.3% を超えてるということで、まあ、非常にこれもですね、前回に続いて、いいキャッシュフローができたんじゃないかなと。で、NTT の方は、これですね、利回りの方は、まあ、3% はないんですけれども、これですね、やっぱり今値段が分割してかなり下がってまして、で、やっぱり買いやすいっていうのもありますし、で、これ優待もですね、まあ、毎年ではないんですけれども、ついてまして、ちょっと待ってはいね。それをどんな優待かっていうのを言うときますと、まあ、NTT の方は、ちょっと待ってはいよ。NTT の9432、日本電信電話 NTT 株価の方が172円と。100株単位ですから、17,200 円で買うことができると。ね、今ちょうど下がってまして、買い頃ですよ、と。で、配当利回りは、2.91% で、で、株主優待の方が、これがですね、3月末日が権利確定月で、2年以上3年未満であれば、あれですわ。1500ポイント、D ポイントが1500ポイントもらえまして、あと5年以上6年未満の時に3000ポイントもらうことができるということで、毎年ではないんですけれども、そんな風に、まあ、2年から3年に向けての時と、5年から6年にかけての時にもらえるというあたり。で、この辺で、ちょっともらっとけば、そういうポイントももらえますし、まあ、その頃にはおそらく株価もっと上がってると思われますので、まあ、17,200 円ですので、まあ、ちょっと自分のですね、その、買えるお金がですね、結構減ってきたけど、でもこんだけ下がってるんやったら、ちょっとこの少ないお金で買えるのでいいのないかなっていうので迷った時には、この NTT やっぱ買っとくと結構いいんじゃないかなと。いうふうに思っています。まあそういう感じでですね、ペルペルの方は、今週はですね、まあ、当初狙っていた、3481の三菱地所物流リートと、それから、6417の三強、この2銘柄を無事に買うことができたんですけど、さらにですね、ちょうどこの、イスラエルがイランを攻撃するってことで大きく下がりましたから、これで、9733の永瀬、これがキャッシュフロー 5.38% 超えてるってことで、まあこれを買わせてもらったんと、さらに9432の NTT、 まあこれはですね、今のところはまあ 3% 弱の利回りなんですけれども、でもまあ今後、値上がりが期待できますし、さらに、優待も、まあまあ、ありますので、そのあたりで、まあ、なんとか、取ることできましたよ、と。で、そしてですね、今回はそのゴールデンウィーク、先ほどもちょっと言いましたけれども、4月の26日が、権利落ちの日になってますので、この日にですね、また、ペルペルは、ちょっと、狙ってみようかな、というふうに、思ってるんですけども、じゃあどんな銘柄狙うのかなというところで、まあ、今回もですね、まあまあそんなに変わりはないんですけれども、今までですね、皆さんにお伝えしてきたリート系、まあ、特に物流系、レジデンス系というあたり、そのリート系で値段が大きく下がってたらキャッシュフローを作りたいので買う気持ちはあると。さらにパチンコ系で、まあ、若干、パチンコ系ですね。業績は、あんまり今後ですね、パッとしない可能性はあるんですけども、でも結構ですね、なかなかこの配当はですね、粘って、そのまま出してくれる感じなんですよ、今まで。だから、逆に、それちょっと見極めるのが結構難しいところあるんですけど、 結構最後まで粘って出せるだけ出して、でもうダメですってことで一気にガッと下げるところがあるので、それをしっかり見極めながらってことで、三強ももちろん興味持って接していきたいと思ってますし、あとさらにですね、パチンコ銘柄でも、ちょっと待ってね。まあ、ちなみに、三協の場合は、株主優待も、100株以上ではないんですけども、一応ついてまして、6417の三協は、3月末日と9月末日に権利確定の月がありまして、500株以上持ってますと、ゴルフ場の、優待券がついてると。平日であれば1万円。土日祝日であれば5000円の割引券がついてるってことで、500株以上で1年未満であれば1枚と。ね。1年以上であれば2枚もらえるということで、これらがですね、結構メルカリで売りますと、まあ、ほぼほぼ、その、あれですわ。まあ、5000円あたりかな。5000円あたりで、買ってくれてましたので、まあ、あれじゃ、様子見ながら、まあまあ、その、もし仮にガッと下がってたら、まあ、ペロペロですね、まあ、そこそこガッと下がってたら、買ったりしながら、500株になった時には、このもらった優待のやつをメルカリで売ったりしながら、どうかなと。で、まあ、メルカリなんですけど、今までそんなにメルカリ使ってなかったんですけど、ちょっと最近ですね、メルカリって、やっぱ使えるなと思ってきまして、ね、結構ですね、ペロペロも、優待券で、使い切れないのがあるんですよ。で、使い切れないのは、そんなに、正直、まあ、考えながら、ま、いろいろと自分の生活に必要なものを、生活費をこう、満たしてくれるというか、やってくれるということで、優待利用してたんですけど、それでもですね、ちょっと最近も、あまり、使わなくなってきたのもあり、その、例えば、どういうのを使わないかと言いますと、ペロペロはイオン北海道の、株主優待で、イオンで買い物をした時に、1000円ごとに100円の割引チケットが使うことができると。だから、ペロペロの場合やったら、まあその 5% オフ20日30日、それからペロペロの場合はもう GG 感謝デーも使いますから、15日と20日と30日、この日やったら、まあ 5% 割引にもなるし、さらに1000円以上であれば、その、100円の割引が使えるっていうのがあるので、結構ディスカウントされる感じでありがたいんですけども、でもですね、今、ちょっといろいろ生活を見直してみますと、イオンで実はあんまり買い物してないなみたいなことが分かってきまして、大体ですね、ペルペルの最近の買い物っていうのは、イオンはほんまにもう15日、20日、30日のお客様感謝デーの時と、ね、あるいはですね、その、ジムの、トレーニングが終わった後の、お昼ぐらい前後かな？お昼ぐらいになったらまたいろいろ一通り、お店の人が、ちょっと、あれですわ、古なったやつとかこう、シール貼ってくれて、やってくれてるんで、それを見て、あれこれ安いからちょうどええやんってことで買ってまいみたいなところで買うときとか、それから、夜中、ちょっとやっぱり安くなってるかな、見に行こうかなってときに買う割引のものとか、こういう感じでしか、イオン利用しへんなと。で、大概普通の買い物は、業務スーパーとか、杉薬局とか、コスモスドラッグとか、まあ、この辺を利用してまして、あんまりイオン利用してへんでってことで、イオンのですね、この1000円ごとに100円割引になるっていう、イオン北海道のこの割引券、これがですね、家族アカウントでも持ってるので、ちょっとですね、余ってくるんで、これを今までは金券さんで売ってたりしてたんですけど、金券屋よりもメルカリの方が高く買ってもらえるというのが分かってきましたから。だからそちらの方のやつ、それからですね、ビレッジヴァンガード。これもですね、ビレッジヴァンガード2000円以上で1000円の割引チケットを使うことができるってことで。まあいろいろと、 プレゼントしたりするときとか、あるいはカバン買ったりとか、ね、なんでしょう、その、服買ったりとか、いろいろ、使えるんですけども、本も買うことできるんですけれども、時計も買うことも昔はこのやってたんですけれども、でも最近ですね、あんまりなかなか自分でも買うことが少なくなってきまして、で、それ結構、今まで金券さんに売ることが多くなってきたんですけども、まあ、金券屋さんよりも、メルカリで売った方がええな、みたいな、いうことが思ってまして、そんな風にですね、このイオンの割引チケットを、ビレッジヴァンガードの割引チケットを、それから服もですね、今、あれですわ、あそこ、ね、だから、ちょっと待ってよ。どう忘れしてまうけど、ちょっと待ってよ。いつも使ってて、ポイントも溜まってる、アダストリアっていうのは、どんなブランドがあるかと言いますと、グローバルワークとか、レイジブルーとか、ニコアンドとか、ベイフローとか、ラコレとか。まあ、こういう、やつとか、あるいはですね、あそこですわ。これは別のやつですけど、他のやつで、何やったかなこれ、ちょっと待って、これ、どこやったかなこれはね、バロックジャパンか。バロックジャパンリミティッドで、アズールとか、それから何や。ロデオクラウンズか、いうところのやつも、まあ、全部はもう使わなくなってきたと、余るようになってきたので、まあそんなんも、ちょっとメルカリで売ろうかなと。あとね、DD も結構、関東に住んでたら、おしゃれなレストラン行けるんですけど、関西やとあんまり、使いにくいかなってことで、DD もですね、株めっちゃ下がってる時に、あ、これお得やから買うかなってことで、買ってたんですけども、まあ、そんな感じでですね、結構優待があまり出してきたので、これをメルカリ使って売っていこうかなと。で、まあ、他にもですね、まあ、今週ちょっと狙う銘柄として、実はその、このメルカリ利用も含めて狙っていくんですけど、熟系ですね。軸系の銘柄で、優待売れるやつがありますから。で、結構人気があって、優待メルカリで売れてますから。例えばですね、何かって言いますと、4718、ちょっと待ってね。4718。これは、早稲田アカデミーと。アカデミーっていうのは、これですね、首都圏の中学高校受験に強い集団指導塾、早稲田アカデミーが主力と。個別指導にも本腰を入れてるということで、ここはですね、配当の方が 2.64%。まあ、40円で4000円なんですけれども。だけど、優待の方が、これ実際にですね、塾に通われている方の、割引券っていうのがありまして、まあ、3年未満であれば、9月末日に5000円相当の割引券と。ほんで、同じく3月末にはクオカードが1000円分もらえると。いうことで、このですね、割引券、株主優待の割引券、塾代の割引券、これ結構人気で、これも大体5000円近い値段で買ってもらえるっていうのが分かってきましたので。しかもこれ3年以上になったら、この塾代の割引券1万円になりますから。クオカードの方も3年以上やったら一律2000円になりますから。そうなってくると、利回りがですね、結構配当が40円で4000円。で、これで、その割引券、塾代の割引券が1万円。クオカード2000円ってことで、1万6000円分が、いただけると。しかもこれ、今日の株価が1517円ってことで、ちょっと計算してないんですけども、結構いい、パーセンテージになるんちゃうかな、ということで、この4718の早稲田アカデミー、これ今軸のね、株価結構下がってるんですよ。まあ、他にも、あとですね、 まあ、おなじみといえばおなじみなんですけど、4668名工ネットワークジャパンと、こちらの方は、小中高向けの個別指導の補習塾、名工技塾をフランチャイズを軸に展開していると。日本語学校、学童保育も手掛けるということで、で、こっちの方が高配当になってまして、まあ、4.81%、3400円、100株で。で、あとですね、クオカードもついてまして、こちらの方が100株以上で3年未満で500円。で、3年以上で1500円となってますので、まあ、クオカードはですね、これ持っておくと、結構塾関係クオカード、いろいろですね、他の業界やったら、クオカードで、まあまあ、株主を集めといて、ねえ、まあ、ちょっとこれもうやめます、すいませんってことで、優待を解約されることがあるんですけど、この今言った、早稲田アカデミーと、名工ネットワークジャパンっていうのはもうずーっと、この、クオカードの優待は実施してますし、まあまあ、なくなることは、可能性は、他のやつに比べると少ないんじゃないかなと、思ってまして。だから、今週ですね、まあ、権利落ちの日も、迎えるのが、26日の金曜日、権利落ちもありますし、で、塾業界、今全体的に株価下がってますし、で、配当も、まずまず、いいのも、ありますし、で、優待もいいのもありますし、その優待もメルカリを利用すれば、結構ほぼですね、いい値段で買ってもらえるので、まあ、そのあたりをですね、ペルペルは今まであんまりメルカリ使ってなかったんですけども、メルカリを使ったりしながら、で、まあ、配当もいただきながら、そういう風にしていこうかなと。で、さらにですね、この今メルカリをなんでこんな風に使っていこうかって考えてますと、まあ、この間からみんなに言ってますように、ペルペルはですね、ちょっと最近、まあ、去年はミニトマトとかの、まあ、なんちゃって、まあ、家庭菜園をやり始めてまして、今年はですね、果物栽培、果樹園も、なんちゃって果樹園をちょっと興味を持ち始めまして、で、皆さんにはですね、イチジクなかなかいいですよ、と。イチジクって、1年に1回、2月から3月ぐらいに、強剪定で、しっかりガーッとこう、芽をしっかり見ながらうまいことこう切っていきまして、その切っていらなくなったやつを刺しとけば、素人でも9割以上の確率で、刺し木ができますよ、と。この差しがですね、割とメルカリで売られてまして。しかも結構いい値段で買ってもらえるというあたりで。素人にもできるし、で、イチジクまた自分ところで、そういう風にして売ることもできるし、で、もちろん自分ところでイチジクの木を増やして、で、割とですね、新しく出た芽から、イチジクの実もらえますので。で、それで皆さんにはですね、ちょうど、ホワイトイスキアっていうのが結構素人にも作りやすくて、まあ、ただでさえですね、イチジク結構簡単やねんけども、まあ、病害虫にも結構強くて簡単やけども、それでもこのホワイトイスキアっていうのはもう本当に簡単で、超おすすめですよってことで、ペルペル皆さんに言ってたんですけど、まあ、ペルペルですね、実はその、近所にですね、なんかこう、なんでしょう、道の駅っぽいような、モールが、道路沿いにありまして、そこでですね、なんか、掘り出し物市っていうのがありまして、で、近所の、なんかその、あれですわ、植物作ったりとか野菜作ったりとか、そういう人たちがこう持ち寄って、破格の値段で、お買い得ですよってことでやってらっしゃるのがありまして、そこでですね、なんと、イチジクの苗を見つけまして、まあ、残念ながらそれはですね、皆様にお勧めしていたホワイトイスキアではないんですけども、まあ、日本酒と呼ばれてるやつと、まあ、中国から渡ってきた日本酒ってやつと、あと、ウクライナ産のダルマティという、このですね、イチジクの苗がありまして、300円と400円という破格の値段で、まあ、大体普通のホームセンターで800円ぐらい、800円から1000円ぐらいの間であると思うんですけど、まあ、それがですね、なんと、300円、400円で置いてありまして、で、ちょっとそこ買うようになったらですね、結構、イチジクのね、ポンポンとこう、火開けながら出してくれてまして、さらに、なんか、ブラックベリーの苗も、それで、 安く売られてたので、まあそういうのを買ったりしながら、で、ブラックベリーっていうのもこれ結構ですね、あれなんですよ、こう、強剪定で、ちょっとまた1年に1回ガッガッとこう切って、それを刺しとくと、また簡単に割とですね、刺し木ができるということで。で、これもメルカリでは結構売れたりできるので、自分の果樹園も増やしながら余ったやつはメルカリで売ったりしようかなみたいな。これが結構なんでしょう、今のこのファイヤー生活では面白い刺激になるんちゃうかなと。まあ農業でですね、安く仕入れた苗をしっかり育てて、実も食べることができるし、で、それで、1年に1回、挿し木とかをしながら、自分でさらに、果樹の、収穫高を増やしながら、で、余ったものはメルカリで売っていくと。で、株主優待の、余ったチケットも、まあ、もちろんいろんな人に、あげたりもするんですけど、それでも余ったやつについては、メルカリで売っていくみたいな。まあ、そんなことをしながら、やっていこうかなと。で、まあ、今週、それで、学習塾系の銘柄で狙っていきますよ、と。まあ、例えば、4718の早稲田アカデミー、4668の名工ネットワークジャパン、それから他にも、後輩等で、5869の早稲田学習研究会、これで 5% 近く配当ありますから、こんなんも見たり、あと、リート系、で、まあ、選手も狙ってました、三強、長瀬、そのあたり見ながらやっていこうと思っています。まあ今日はね、これぐらいにしときますので、またですね、次回は次回でいろんなこと話していきますので、楽しみにしておいてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。